ひばりクラブご覧の皆様、こんばんは。武田邦彦です。私がですね、いろいろ全国講演とか行っておりますとね、本当に、現在の学者、政府、NHK が罪深いと思うんですけども、それはあるいは彼らが少し頭の周りが悪くて、分かっていないのかもしれませんね。自分のやってることはよく分かってない。それで非常に国民を不安に陥れている。しかしそれは、大義名分ありますね。国民を危険から守るんだ、我々は注意をしてるんだ、いいことをしてるんだっていう、そういう意識があるんじゃないかと思いますね。まあ、その大きいのに、その地球温暖化なんていうのは平安時代の気温に達するのにまだ250年もあるのに、もうまさに今来てるような感じのことを言ったり報道したりしていますね。もう一つはやっぱり地震なんですよ。日本列島に地震が来る、地震が来るって、これ本当に来ると思って心配してる人がいるっていうことがこの前分かりましてね。ちょっとびっくりしたんですよ。いや、来ることは来ますよ。来ることは来ますが、その程度問題ですね。何でも人間は程度問題なんですよ。必ず人間は死にますから。もう100歳にもなれば大体死にますね。だけど100歳ぐらいになれば死ぬ。だけども50歳でも亡くなりになる人いるんですよ。だから50歳でも死ぬ人いますよ。50歳でも死ぬ人いますよって言って、今日中にお金全部使い果たしなさいって言ったら使い果たしますかね。いや、それは程度問題なんですよ。まあ、随分100歳に近くなってきたら、俺の寿命もそろそろかなと思って準備をする。まあ、50歳で突然、命が終わることもあるけど、まあ、それはそれで仕方がないな、ということで、平均的な確率っていうんですかね。まあ、それで決めていくわけですよ。ところが地震については、そういうことを専門家が言わないんですね。まあ、専門家でもちゃんとした人は言ってるんですけども、マスコミなんかに言う人は言わないんですね。地震はですね、日本列島ですから、地震は100年に一度ぐらい大きな地震が来るんです。これはもう仕方がないんですね。それからこの前の東日本大震災のようなマグニチュード9クラスの巨大地震は1000年に一遍ぐらい来るんです。まずそれを頭に入れることですね。東北大震災ぐらいなものは1000年に一遍。それから、まあまあ大きな地震は100年に一遍。このぐらい来るんですね。で、1000年に一遍だから、この前来たから次に1000年後っていうのは規則性がないんですよ。規則性があればね、いいんですね。この規則性がないということを悪いように表現するのといいように表現するのと2つあるんですね。悪いように表現するのは、規則性がないから明日にも来ると言って、例えば東南海地震とか、そういうのを脅すというのが一つありますね。一応こう言うべきなんですよ。言うべきことはね。まあ、東北大震災みたいなマグニチュード9クラスの地震は、まあ、1000年に一度ぐらいだから、普通に考えたら、ちょっと先のことだと思いますが、地震はいつ来るかわかんないので、それは、すぐ来るかもしれませんよと。これは正しいんですね。つまり、例えばこれは、人間が死ぬのと一緒ですね。まあ、死ぬっていうのはだいたい100歳ぐらいでは死ぬんですが、それは若い人も死ぬ人いますから、あなたが明日で脳溢血でお隠れになる可能性はあるんですよって、これはいいんですけどね。そうすると、まあ大体みんなも周り見てますからね。わかるということですね。100年に一遍ぐらい。100年に一遍ぐらいの地震は、その地域は大きな打撃を受けますよ。その地域はですね。例えば、阪神淡路大震災。あれ大きいですね。あれぐらいのものは100年に一遍ぐらい来るんですが、それでも、兵庫県全部が被害を受けたわけじゃないんですよ。阪神自体が。長田を中心としたですね、阪神の一部の地域が大きな打撃を受けました。それは大変なことですけども、生死に関わるようなことになったのは非常に狭い地域なんですね。そうするとですよ、100年に一遍来るような大きな地震でもですね、まあ、日本の地域の広さから言えば、100分の1とか200分の1の領域なんですよ。っていうことはどういうことかって言ったら、自分がとか自分の家族が阪神淡路大震災ぐらいのものに遭う確率はですね、100箇所ぐらいのところで来るんですから、100年に一遍で100箇所ですから、だいたい1万年に1回ぐらいなんです。ですね。それから今度は、東北大震災。あれぐらい今度大きいところになりますと、東北地方の宮城県、福島県あたりが全体的にかなりやられましたね。ということは47都道府県で、まあちょっと大きな県ではありますが、まあ一応50都道府県があったとして、そのうちの2ですね。ですから、 2が25分の1ですね。ですから、日本の25分の1。だから、1000年に1回が25分の1の地域の人に関わるってことで、2万5000分の1ってことになりますね。自分と自分の家族から言えば。だから、そういう意味では、今年1年に大きな地震に自分及び自分の家族が見舞われる、頻度っていうのは、大体ですね、1万分の1か2万分の1ってことなんですよ。ですから、これ100年人間が生きたとしてね、毎年毎年1万分の1の確率で地震に遭うということになりますから、まあ、100人に1人が生涯1回遭うかなっていう感じになるんですね。日本列島に住むってのはそういうことなんです。だから、ちょっと数字が続きましたから分かりにくいかもしれませんが、今年地震に遭うかどうかという点では、まあ約1万分の1か2万分の1ですから、そんなビキビキする必要はない。それは今日死ぬっていう方がずっと確率は高いわけですね。それから、まあ一生に大きな地震に遭うかどうかっていうのはもうこの後100分の1から200分の1ぐらいで遭うということですね。まあお分かりになったと思いますけども、地震が起きたからって言ってそこにいなければほとんど関係ないんですね。そこにおられてもですよ。例えば今度の東北大震災、1000年に1回の地震で東北におられても、東北の本当に、生きるか死ぬかということになると、福島県と、それから岩手県の海岸線ということになりますので、実際には、ものすごく膨大な方がお亡くなりになったんだけども、それでも2万人、2万人だから大したことないなんて言うともう袋叩きになっちゃうんですけども、2万人ですね。日本は1億人いますから。これも5000分の1ってことになりますね。ですから地震というのはそういうものなんです。そういうことをはっきり分かってなきゃいけないですね。だから、備えておく必要はあるけども、ビクビクする必要はない。ここですね。備えておく必要はあるけども、ビクビクする必要はない。その備えもですね、海岸線に堤防を作るなんて非常に馬鹿らしいことなんです。なんで馬鹿らしいかっていうと、災害で一番馬鹿らしいのは災害というのは思わぬ時に来て思わぬ形で来るっていうのが原則なんですよ。俺よく言いますよね。災害は忘れた頃にやってくる。それから思わぬ方向から来るんですよ。つまり阪神淡路大震災で直下型地震が来て直下型大変だとか都市型が大変だっつってると津波が来るんですよ。今度は海岸線に。津波が大変だっつって海岸線に防潮堤なんかうんと作ると、今度は津波はあんまり来ないって言ったら来ても大したことないんですよ。もっと激震が来て家が潰れちゃうとかね。そういう形で来るのがこれ災害というものなんですよ。だから備える必要がある。備えはどうすればいいか非常に簡単でここに地図貼りましたが、これ名古屋の地図なんですね。これ自治体の地図なので、少し安全サイトで書いてありますから、これでもちょっと安全を見込みすぎてるなぐらいの気持ちで見たらいいんですが、これ名古屋市です。名古屋市にお住みの時は、西半分にお住みの人は少し地震が強くなるなと。東半分にお住みの人はあまり地震は来ないなと。6弱でですね、大きな被害が出るとよっぽど、よっぽど何もしてない人なんですよ。ですから、ちょっとしとけば名古屋市の人は安全だっていうのはこの地図ですね。一番下の海岸線の小さな、工場地帯っていうか、港湾地帯なんですけど、そこだけはちょっと赤いのがありますから、気をつけなきゃなりませんが、私、震度7が来るというのはちょっとオーバーかなと。だからかなり確率的には震度7っていうともうね、名古屋市では多分1万年か10万年に1回ですよね。もう10万年ぐらいになります。これ確率が書いてないんでね、あれなんですけどね。ですから、これに備えるってことはできます。私もですね、名古屋にも住んでるんですが、名古屋の私の家はもう全くこの地図に基づいて備えております。全然大丈夫です。2階にできるだけ大きなものを置かず、家の耐久性を良くし、それから家の中はできるだけ物を置かずにカラッと綺麗にします。日本人が持っている家庭の中のものは、ロシア人の、5倍ですからね。ですから5分の1に減らせますから。重たいものを上に置かないとか、尖った高い、重たいタンスなんかはこの際整理するとか、そういうことをすればですね、非常に住むのも快適になりますし、地震の備えにもなります。それから、現在よほど古いお家はちょっと別なんですが、普通の時に建設した家はですね、震度が6とか6弱とか6強ではですね、全部の窓が開かないとか、2階が潰れて1階に落ちるとか、そういうことはありません。ただ、 2階にあんまり重たいものを山ほど置いとくと。私なんかも2階にですね、少し石みたいのがあったんで、それを全部取り外しましたね。そういう注意は必要です。つまり地震というのは上に重たいものがあるといけないので、上はできるだけ軽くしとくと。倒れてもいけませんから、飛んできますからね。今テレビっていうのはもう液晶のテレビになって全然安全ですし、まあ僕なんかテレビ放送見てないからテレビ自体もないですからね。私のところは家電製品だったら冷蔵庫と電子レンジだけです。だからそれはちょっと気をつけたところに置いてありますが、他は全然大丈夫なようになっております。したがって大丈夫ですね。それから、当座のね、ものを準備しとかなんかならないってけど、これもあまり過激に考えることはありません。なぜかというと、地震というのは部分的なんですよ。よっぽどの場合なんです。東京の真ん中ら辺に住んでる人だけ。これはね、東京があまりに大きいので、物資の供給が滞ることもあります。それから水なんかもちょっと飲み水がちょっと不足することもありますので、飲み水ぐらいをちょっと用意しとくと。まあ食料はね、まず餓死することはないでしょう。そしてまた政府はね、むしろ金を使って、なんか堤防を作るとか、そうすると道具会社から票が来るとか、そういうくだらないことを考えずに、まあ、非常に適切にやったらいいと思います。私はこのハザードマップ、自治体がハザードマップと、それからどのくらいの震度ではどういう備えをしなきゃいけないかっていうのは、もうネットを見たらすぐわかりますから、ぜひ、それをやってですね。地震は予知できない。そして必ず日本には来る。それは大体自分が被災する可能性は1万分の1ぐらい。それに応じて、だから毎日気をつけたり怯えたりする必要は全くない。だけど、備えとく必要ある。この大原則をですね、私は、まあ、追加して何かの機会に、国民に呼びかけるよりか、これは地震学者とか、報道関係が確率をちゃんと計算して、報道してくれと、また発言してくれということを少し訴えていくつもりであります。